QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。4月の27日、第572回の QRL の時間でございます。さあ、というわけでね、ございましてね、いよいよね、ゴールデンウィークに入ろうかというね、そんな時ですが、5月の1日、2日あたりをですね、2日間お休みにするとずっとお休みが続きますよということでね、大型連休ね、皆さんお取りになるんでしょうかね。まあ、私どもは特に、差して予定もないということでね、そのままになってしまうんでしょうかね。まあ、仕事がですね、大体連休中も入ってますのでね、はい、休みというかね、何でしょうかね、よくわからないうちに終わっちゃうという感じでございますが、まあ、世の中はね、いろんなところへ、こうね、旅行に行かれたりとか、人がね、だいぶ移動するというね、感じでございますよね。昨年でしょうかね、1日2日ちょっと出かけてみたんですけど、まあどこもすごい人でですね、まあ、車で行くのは大変だろうからということで電車で行きましたけどもね、電車もだいぶ混んでましてね、現地は現地でまたすごい人だということでですね、結構大変な思いをしておりましたけどもね、まあ、今年もね、どんな感じでございましょうかね。まあ、陽気も一番いい頃でございますからね、はい、どこ行くにもね、ちょうどいい時期かなと思います。まあ、無線の関係ではですね、お空の方もコンディションバッチリでございましてね、ハイバンド含めてとってもね、状況がいいということですね。DX の方もですね、クラスターなどによく上がっているのは最近ですとね、まあ、この5月の上旬まで運用かな、ウエストキリバスの T30UN ですかね、それと今月いっぱいですかね、ラクシャドウィープが VU7W、これがかなりね、クラスターの方に上がってましたね。皆さん QS をね、だいぶされてるかと思いますが、まあ、デジタルモードがね、かなり多いですね、最近はね。はい、CWSSB の方でもね、DX の方がね、どんどん聞こえてくるといいんですが、コンディションはいいんでしょうけどね、FT8 の方へ運用がシフトしてるという感じでございましょうかね。はい、というわけでございまして、4月27日、第572回、早速スタートでございます。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、というわけでね、 QRV コーナーお送りしたいと思いますが、まあ、今週末はいよいよオール JA コンテストということでね、メジャーコンテスト第1回目ということでね、早速こう参加をされるという方がねおられると思いますけどもね、まあ、オール JA コンテストは、もう本当にね、毎回お話をしている通りで、特に学生さんとかのねクラブ局にあってはですね、新入生が入ってきて最初に活動の中でですね、大きなイベントになるのかなという感じがいたしますけどもね、我々もそうでございますございましたけどもね、まあ、最近そういうね学生さんが参加するっていう感じがねだんだんなくなってきちゃいましてね、はい、地域のクラブ局とかですね、まあ、あるいは、会社とかね、そういった方々が多くて、学生さんの社団局ね、高校生とか、まあ、中学生もあるんでしょうけど、まあ、当時たくさん、参加をされてたね皆さん方がなかなか少なくなっちゃったっていうのはね、残念ですよね。結構ね、24時間ガンガンやってるコンテスターっていうのは社団局で、まあ、上昇チームのね大学さんとかが結構参加してたんですけどね、最近は本当に数少なくなっちゃいましてね、そういう意味ではねとっても寂しいんでございますがね、 さあ、そのオール JA コンテストがですね、開催ということで、番組の方でもねスケジュールその他もすでにご紹介済みですが、土曜日の21時から翌30日日曜日の21時までということなんですが、その直前までですね別のコンテストを実はやっているというのがありましてね、これが今年で13回目になりますが、カンハムコンテストということでね、土曜日の朝9時から20時まで、オール JA コンテストの直前までですね、開催というねことでございますよね。これがねすごいですよね。はい、このオール JA コンテストがですね、始まる直前の時間なんですが、まあ、実はこのコンテストはですねそれぞれ周波数帯が、運用時間が決まってるんですよね。これね、これがすごくてですね、まあ、9時から8時まで20時までということなんですが、最初の9時、9時からスタートでですね10時までの1時間は14メガと50メガ、そして10時からは21メガと50メガで、11時からは28メガと50メガということで、それぞれですね、HF14、21、28は1時間ずつということなんですよね。そして12時から13時までがですね、お昼休憩でこれが入ってるのがありがたいですけどね、はい、それから13時から17時までが7メガでございますね。13時から17時までが7メガ、これ7メガの一番いい時間帯ですよね。でその間にですね15時から17時までが144メガ、16時から18時までが430メガ、そして17時から18時までの1時間が1200メガということになりますね。そして17時から19時までが 3.5、 そして19時から8時20時までが 1.8 メガということで、このような時間割がですねございます。まあ、なかなか時間帯によってはですね、他のバンドが出れないとかですねいろいろありますので、このあたりは注意してですねスケジュールを組まないといけないということですね。まあ、シングルバンドでですね、チャレンジする方はね、分かりやすいんですけどもね、はい、オールバンドでやる場合にはですねバンドの運用する時間帯決まってますんでね、ご注意いただきたいなというふうに思うところでございます。部門についてはですねシングルオペレーター、そしてマルチオペレーターそれぞれございます。それぞれ電信、電話部門、そして電話部門ということでね、それぞれ、各バンド、シングルバンド、あるいはオールバンドで設定されてます。それとですね、オールバンドにつきましてはヤングというですね、種目、これもですね、ございます。これは、運用者がですねコンテスト当日で、満20歳未満の方、アンダー20ですね、この曲が参加できますということですね。それとですね、シングルオペレーターの部門で電話モードですね、こちらでですねハンディキ部門というのがですね設定されてますね。このハンディキ部門というのは144、430、1200、まあ、このいずれかのバンドでですね FM のハンディキを使うということになってます。それから電源については本体に内蔵できる、セットできるね、乾電池パックあるいはニッカードバッテリーパックと、こういったものを使うのみで、いわゆる外部電源は使用することができませんと。それとアンテナですね、アンテナは、内蔵付属しているアンテナかそれに準じるホイップアンテナ、まあ、付け替えることはできますが、同軸ケーブルを使ってその他の外部アンテナなどはですねこれは使用することができませんということでね、ご注意いただきたいと思います。ハンディ機部門っていうのがいいですよね、これね。そしてアンテナもですね限定されてますのでね、ロケーションのいい場所に行ってですねこのハンディ機部門で参加するという、まあ、お手軽というのはどうかと思いますけどもね、この部門が創設されているということですね。さあ、そしてですね、マルチオペレーター部門に参加する場合で体験運用、この体験運用がですね、一応できるということになってまして、そのためのコンテストナンバーと得点、これもですね定められていますよということなんですよね。はい、で詳しい得点はですね一般局、これはですね、それぞれ更新で1点で、コンテスト当日20歳未満、このヤングの曲ですね、この曲は、RS レポートと都道府県庁番号の後に Y、ヤンキー Y を入れてですね、この更新は、5点。これと、あとカンハムの特別記念曲との更新も5点ということになります。まあ、そして体験局の方と更新、体験運用されている方との更新はですね、同じ5点ということで、RS プラス、都道府県庁番号を入れて、その後に N、ナンシー、これをですね、つけた番号がマルチプレイヤーということで5点ということになりますね。 まあ、これはですね、まあ、体験運用でコンテストっていうのもすごいなとは思うんですけどね、CQ あるいはですね呼び出した局で途中でオペレーターチェンジをして、それで、体験運用の方がですね、まあ、指導されながらですねナンバー交換するということなんでしょうかね、まあ、そんなことでね、これ多分これ初めてなんじゃないですかね、こういう形でですねやるのがですね、はい、創設されてますよということですね、はい、まあ、体験運用に関してはね番組の方でもね、しばらくこうお伝えをしているところでございますが、このねコンテストねマルチオペレーター部門で参加する場合でその体験運用のコンテストナンバー得点を、まあ、創設されているということなんでねこれはすごいですね、はい、まあ、コンテストも含めましてねこういった体験運用の、ね、場がどんどん、広がってくるという感じでもありますよね、まあ体験運用させるその環境が本当にしやすくなったということでね、いいかなというふうには思うんですけどもね、まあ、このあたりねコンテストの時に体験運用ってのはどんなかなという感じがしますけどもね、はい、このあたりはね時間があればちょっとワッチしてみたいなとこういうね方がいらっしゃるのかなというねそんな感じもいたしますけどね、まあ、カンハムコンテストはですね、まあ、今年ねオール J コンテストの直前ということでございますけれどもね、まあ、多くの方が参加するコンテストでもありますからね、どんな感じになるんでしょうかね、まあ、バンドごとにですね先ほどご紹介した通り、周波数とバンドこれ時間帯がですね全部決まってますのでねご注意いただきたいと思います。まあね、オール J コンテストの前哨戦ということでもあるんですけど、まあ、オール J コンテストはもうね、昔から24時間、ね、フル参加になるかもしれませんけれど、まあ、このようにですね、バンドごとに、ちょうどバンドのね、コンディションに合わせたこの時間帯の設定と、お昼休み1時間があると、これ嬉しいですよね。はい。そんで8時でおしまいで、あとは、ゆっくりお休みいただきますよと。まあ、今回の場合はね、その後、オール J コンテストがありますからね、ゆっくり休んでる場合じゃないかもしれませんけどね。ね、両方とも、フル参加でね、運用される方もいらっしゃるかもしれませんけどね。はい。こちらの方、ぜひね、合わせてご参加をいただきたいというふうに思います。まあね、本当にオール J コンテストもですね、そのうちこのようにですね、お昼の中入りがあってですね、午前中の前半と午後後半、で、午後もですね、21時まではなくですね、夜中の時間帯はもうやらないという感じになってってしまうんでしょうかね。はい。これも参加する、まあ、オペレーターのですね、年齢層に合わせたですね、規約に、また規約を考えている方もそういう方ばっかりになっちゃうと、どうしてもそういう方向にシフトしていっちゃうような気もしますけどもね。はい。この辺もね、やはり、若い人たちがもっとたくさんですね、いろんな形で関わっていただけると、また少しね、いろいろと変わってくるのかなというふうに思いますがね。はい、というわけでございまして、本日はですね時間いっぱいでございますね、オール J コンテスト直前のカンハムコンテストこちらについての情報をお送りしました。はい、というわけでございましてね今日楽曲コーナー、今日はですね、この時期いつもおかけしてますが人と陽さんのですね、花水月というね楽曲をお送りしたいと思います。この花水木っていうのはね、外来種なんですよね。これ大昔にですね、日本が、このワシントンにですね、桜をね、寄贈した際に、そのお返しとしてね、花水木の木がですね、こちらの日本の方に、渡されたというね、ことでございまして。原木自体はですね、まあ、途中戦争が始まってしまってですね、だいぶなくなっちゃったようなんですが、都内のですね、園芸高校ですね、農芸高校の方にですね、原木がまだ1本か2本、この保存されているというね、情報でございますけどもね、はい。まあ、花水木ね、今、たくさんですね、あちこちに咲き乱れてるね、時期ではないかなというふうに思いますけどね、ちょうど陽気もいい時期に咲く花でね、非常に印象がいいですよね、はい。歌詞にもある薄紅色とかね、あと白い、お花もありますしね、いろいろでございますよね。はい、今日はね季節ぴったりでございます、花水木お送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
59
はい、それでは後半59コーナーをお送りしたいと思います。
また無線、
毎回ですね、いろいろとこの番組でですねお送りした内容の感想とかもいただいたり、いろいろねいただきましてね、ありがとうございます。今日まず最初の方はですね、この方は休定中何も書いてないしですね、ラジオネーム空が118さん、懐かしいあれですね、空が118さんです。ご住所的にはわからないですね。はい、ありがとうございます。HGB 日本語放送の開始時に流れる、笑いカワセミの鳴き声を懐かしくワッチしました。お、その後はエレクトーンによるコンドルは飛んでいくが流れて番組が開始となりました。懐かしくワッチしております。受信機は、お、受信機は空が118なんですね。ドレイクの SSR-1、あ、SSR-1 も懐かしい受信機ですね。以前ヤフオクで手に入れたものです。内蔵のロッドアンテナの当時のままということで、時々エイジングを兼ねてワッチしていますということでね。はい、ありがとうございました。ラジオネーム118なんで、クーガーお使いかと思いましたら、ドレイクの SSR-1 ということで、いや、この懐かしい受信機ですね。憧れてた受信機ですけどもね、はい、ホイップアンテナがねついてましてね、これが、ね、オリジナルのままっていうことでございますけどね、はい、大事にねされておられるんでしょうかね、まあ、オークションでね手に入れられたいということでねございますけど、はい、HCJB は、このラジオオーストラリアね、オーストラリアの方から送信されてますので、当然そのオープニングの時にね、ラジオオーストラリアではおなじみのですね、笑いカワセミの鳴き声ですね、これが、流れますよね。そして、その後は番組が HCJB ということで、まあ、エレクトーンによるコンドルは飛んでいくというねことでございますが、その昔当時、HCJB はですねマリンバとかですねありましたね。それと琴でですね、ね、演奏された楽曲がですね流れたり、アンデスの峰を越えてお送りするというね、HCJB 尾崎さんね、今も元気で放送ね続けておられますけどもね、はい、いや本当にね HCJB、そのね懐かしいと言いますか、現在もまだ、日本語放送ね、放送されてるのが嬉しいですよね。
はいはいはい、
オーストラリアから送信ということなので非常に安定して受信できてますからね、皆さんお聞きになってる方多いかと思いますけどね、はい、まあ、時々エイジングを兼ねたねこういったワッチっていうのは非常にいいですよね。はい、まあ、たまに電源入れてですね、まあ、丸一日ねこう入れてみてですね、様子を見て、動作状況確認して、でちょっと不具合が出るとね、ついそれがまたすごい気になっちゃうんですよね。でどうしても直したくなるというのが佐賀でございますけどね、はい、同じかなと思いますが、はい、大切にね、受信機でございますけどもね、はい、名機でございますよね、ドレイク SSR-1 というね、はい、CM もですね、あれ確か藤村有弘さんかな、バンサーさんがですねやられてたと思いますけどね、ポップス好きだったら BBC 聞かなきゃっていう、そういうフレーズだったと思いますが、はい、非常に懐かしいリングでございました。はい、どうもありがとうございました。また空が118さん、118もお持ちなんでしょうかね、そちらもまたナショナルの名機でございますけどね、そちらの話題もぜひいただければと思います。ありがとうございました。はい、続きましてはですね、内容が変わりまして、門原さん、浜松市 J2LN、アットマーク浜松ですかね、ありがとうございます。和文 QS を始めました。大昔にやっていた和文 CW での更新再開できました。20年以上ブランクありましたが QS を楽しんでいたところ、感覚も蘇ってきました。もともと上級ではありませんでしたので、のんびり QSO が好きでした。今年の初めに復活をするためにワッチをし始めましたが、最初はうまく取れなかったのですが、すぐに感が戻ってきました。あとは更新を重ねてリハビリ中です、ということでね。はい、加藤原さん、ありがとうございます。20年以上のブランクであってもやっぱりね、体に染み付いてるんでしょうかね。このねちょっと聞いてなかなか最初は取りにくいね状況ですけど、すぐに、蘇ってくるっていうのはねすごくいいですよね。はい、和文 QSO ね、のんびり QSO するっていいですよね。はい、浜松市ということでございますからね、全国各地、まあ、周波数がね、どちらで QSO されてるかわからないんですけど、まあ、7MHz あるいはね、144MHz あたりの電信モードで楽しまれているんでしょうかね。まあ、VUHF もですね、最近 FT8 とかでもですね、非常に長距離の局とですね、更新ができたりして、SSB じゃとても更新できないエリアが FT8 で更新できるんですけど、電信も同じでですね、やはり、相当距離が離れててもですね、CW ですとなんとか更新できるなんていうね、ところもあるんですけどね。はい。
本当にも、
またね、そういった更新も楽しまれておられると思いますが、ぜひね、のんびりした、この和文の QSO、ね、ラグ中 QSO ですね、これもいいかもしれませんよね。はい、どうもね、情報ありがとうございました。またそのうちのんびりと更新もお願いしたいなというふうに思いますんでね、またよろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、そしてお次の方はですね、
まだやるの、
これはフリラー無線の話題ですかね。東京都江東区、東京4561さん、はい、ありがとうございます。江東区内からスカイタワー西東京特徴レピーターをトライしました。お、地上100メートルを超える場所からだとアクセスができました。近所にある高層住宅に知人が住んでおりまして、無線をやっている方ではないのですが、時々お邪魔をして、ベランダちょうど西方面に開けているので時々場所を使わせてもらっています。地上高が高い場所は無線には適しておりますね。この方が無線を全くやっていないというのは残念に思うところです。あ、まあそうですかね。いや、あの100メートル超えるとね、もう全然別世界ですよね、本当にね。まあ本当にね、都内にもね、100メートルを超えるマンションたくさんありますよね。はい、西東京市もですね、100メートル、ちょうど100メートルのね、マンションがあったりしますのでね。はい。まあ、ああいうとこから無線やるとね、結構面白いんだろうなというね、そんな気もしますが。続きがありましてですね、高所恐怖症も若干入っておりまして、無線化としては情けないのですが、ベランダから下を見たりは できずに、ほぼ部屋の中でベランダからの眺めを遠く見ながらの安全な場所からハンディ機で運用していますということで、ね、書かれております。はい、ありがとうございます。まあね、結構意外と無線やっておられる方もですね、高所恐怖症の方ももちろんおられますのでね、はい、もう私もそんなに好きじゃないですけどね、まあ、中にはね、本当に全然ダメだっていう方ももちろんいらっしゃると思いますけどね、はい、まあ、アンテナはそれにしても高いところでね、取り付けたいということで、まあ、専門の事業者ね、当社のような専門事業者がですね、工事をしたりとすることはね、割と多いということでございますけどもね、はい。
もう寝たら、
まあ、いずれにしましても、お部屋自体がね、この100メートルっていうね、これ多分最上階の方でしょうかね、はい。ベランダからね、まあ、特定の方向に開けてるとはいえですね、こんなところでちょっと簡単なですね、アンテナでも恐ろしく飛んでいくんじゃないでしょうかね。まあ、VHF ですとアンテナの小型化ができますのでね、ビームアンテナを使って遠くの局と更新したりとかいう楽しみ方もありますしね、いろいろですよね。アマチュア無線、本当にこれだけ多くの運用バンドがありますしね、それぞれ運用できる環境でケースバイケースでですね、いろいろ楽しめるというのが非常に面白いかと思います。また短波帯でもですね、小さなアンテナでこのうまく調整をすることによってですね、まあ、FT8 などのですね、微弱信号でも更新ができるモード、こういったのも最近ありますのでね、いろんな形でチャレンジができると思います。まあ、お住まいではないというのがね、ちょっと残念なところでございますが、これはまあ、こういうしょうがないでございますけどもね、時々お邪魔してね、運用されてるんだと思いますけどね。はい、それはまたそれで羨ましい限りでございます。はい、というわけでございまして、東京4561さん、ありがとうございました。またメッセージお待ちしております。はい、というわけでございましてね、時間いっぱいでございますかね。本日59コーナー以上でございます。
もう、先に寝るよ。
はい、というわけでね、エンディングになってしまいました。あっという間の30分でございますがね、はい、今日の59コーナーでね、ご紹介させていただいた方ね、クーガ118って懐かしい、ね、受信機なんですが、当時ね、あの受信機、これは私は、ま、持ってなかったんですけど、秋葉原かな、販売店に行ってですね、ちょっと触らせてもらったんですが、このダイヤルがですね、なんていうんですかね、このフライホイールっていうんでしょうかね、非常に高級感があったラジオですよね。はい。まあ、クーガーのシリーズですから、もちろんジャイロアンテナはね、きちっとついてるんですけれど、それと、音がね、まあ、やはり大きなスピーカーがついてたっていうこともあるんですけど、音がね、非常に良かったなというね、思い出がありますね。はい、1.6 メガから30メガまでね、受信ができますのでね、短波全体がですね。まあ、それはまあいいんですけれども、やはりこの VFO というかダイヤルを触った感覚がですね、これなんかちょっと高級感のね、ある ダイヤルでね、すごい覚えがありましたよね。はい。それと、その受信音が良かったっていうね。まあ当時のイメージなんですがね、今もお持ちの方は多分そう思っていらっしゃると思いますけどね。はい。私は当時からね、ICF5800 を使っていて、ずっとまあワッチしてたんですけど、プロシードね、プロシード前のクーガーのシリーズは、そういう意味ではね、非常に気になってましたよね。はい。受信感度もそうそう良かったんじゃないかと思いますけどね。まだお持ちなんでしょうかね。はい。それと SSR1 の話題もありましたけどね。SSR1 もね、これドレークというね、メーカーにちょっと惹かれてましたよね。はい。これもね、ドレークの受信機ね、もちろん、アマチュアその他でもね、使われてるドレークの受信機ももちろんあるんですけどね、この SSR1 という BCL 用のね、受信機、これもね、なかなか欲しいところでございましたよね。なかなかダイヤルがですね、直読できない時代でございましたんでね、通信型の受信機で、しかも今のようにね、今ではもう当たり前になりましたけどね、受信のその直読がね、できる、まあ、つまり待ち受け受信がね、できるっていうのは本当に憧れてましたけどね。はい。まあ、全ての受信機はそうっていうわけじゃないですけどね。はい。プロ用の受信機、非常に憧れてた時代でございますね。はい。はい。というわけでございましてね、本日 QRL これで終了でございます。また来週お会いしたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ。スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。